来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョンコーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、改めて管理栄養士さんってどんな仕事をしているの、どんなことをしているのっていうのをテーマに質問形式で収録をやっていきたいと思います。で、質問するのは竹下と
新山です。はい、よろしくお願いします、はい、
そして質問に答えていただく現役管理栄養士の新山さんです、はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
というところで、早速今回ね、こういった質問で、質問形式で収録するの初めてなんですけど、実際管理栄養士さんってどんな仕事をしているのとか、どこまでが、まあ、法律上許されるのとかっていうところも改めて知ってみたいというところでお話をしていこうかなと思います。というところで、僕からの質問です。まず管理栄養士さん、どういった場所で活躍されてますか？
お、ありがとうございます早速来ましたね。今ちょうど朝ドラでも管理栄養士のがテーマになってるというか、はい、やってると思うんですけど、まずはじめは病院ですね。はい、ああいった場所ですとか、あと介護施設、主にいわゆる給食が出てる場所っていうんですかね、乳幼児期とかだと保育園とか幼稚園みたいな場所とか、学校給食みたいなところで学校にもいたりしますし、はい、そういう施設っていうところにまず一ついるっていうのと、あともう一つが、まあ、食品メーカーさんみたいなところの、まあ、商品こう開発みたいなところとか、そういった場所にいらっしゃったりですとか、はい、あと特定保健指導みたいなのも最近始まっていたりとかすると思うんですけれども、そういったところでも食事のサポートっていうのをさせていただいてたりとかっていうのをします。
ありがとうございます。じゃあ新山さん、どんな感じですか？
はい、はい、あ、むつみんで大丈夫です。
ちょっと気づかった。今ちょっと気づかった。
今ちょっと私はどっちで来るのかなと思った。
じゃあ、
ま
あ、
すみません、余計なこと言いました。はい、むつみんでお願いします。
はい。
はい、あと、今どんな現場でお仕事されてるってことだったんですけど、イメージ、一般人のイメージだと、病院の食事指導とか、
はい、
例えば治療で入院されてる方の、まあ、管理とか、あとはその給食とかで言うと、メニュー、
はいはい、
献立を作ってるとかっていうイメージがすごく強いんですけど、その食品メーカーさんとか、あと特定保険
指導
その何ですかね、その現場によって内容って違うわけですよね。そんなところがどんな、なんか勝手なイメージだと、もう献立作るとか、カロリー計算するっていう感じのイメージが強いので、その現場によってどんな内容なのかなっていうのを教えていただきたいです。
ありがとうございます。管理栄養士は一つが、そのものを相手にするっていうところと、あと もう一つが人を相手にするっていうところがあると思うんですよね。で、メーカーさんはどちらかというと物を相手にするっていうようなところで、例えば、商品開発の過程で、例えばその今、具体例を挙げたりすると、まあ、腸活とかいろんな菌とかなんかあったりすると思うんですけど、そういうのを研究してるみたいな方もいらっしゃったりとか。研究。
ああ、管理栄養士さんで？
そういうことをやってる、どっちかちょっと研究チックな方もいらっしゃったり、あとはその商品開発の流れで、少しずつ、まあ、管理栄養士監修みたいなのが、最近こう目に見るようになってきたりとかもしているかもなというふうに思うんですけど、そういったもので管理栄養士が入って、まあ、その栄養バランス的な、今、まあ、薬機法とかがちょっといろいろあったりするので、まあ、これが、ね、こういう病気に効きますみたいな書き方とかはできないんですけれども、そういう管理栄養士が入ることによって付加価値を上げることができるみたいなところで、物っていうところの、まあ、特化したような方で働く場所が一つあるのと、あと人を対象にするっていうと、まあ、一つが先ほどもおっしゃってくださったように、まあ、給食管理みたいなところで、いわゆるその、食事のその一食のバランスとか、そういったものをタンパク質 エネルギーとかカロリーとかね、ああいったものを揃えて、まあ、その対象者の方にちゃんと合ってる、一日の必要量とかに合ってるかっていうようなところを見るっていうのと、あともう一つがその栄養指導みたいなところで、まあ、お一人お一人その対象者様に合わせた食事の、ご相談みたいなところを受けてるっていう感じです
ありがとうございます。
ね。はい。
で、この管理さんの仕事って、例えばドクターの指示がないとできない仕事と、フリーでやれる仕事、管理員さんが単独でできる仕事のこの、まあやっぱり法律的にね、あるじゃないですか。それがあるんで、その辺がね、なかなか明確になんないところがあるので、ここは法律的に縛られるよ。こっち側は管理員さんがフリーで動けるよって、働くチャンスのある場所だよ、みたいなとこを知りたいなと思います。
ありがとうございます。基本的にその何か疾病があるみたいな、こう病名がついているみたいな患者様だったりとか、そういった方に対しては、まあ、どの医療従事者もそうなんですけれども、やはりこの医師の指導のもとみたいなところがあるので、必ず医師のまあ指示っていうところがあって、それがあるからこそ栄養指導ができたりとか。栄養指導も、例えば糖尿病でも、じゃあ何キロカロリーで指導してくださいとかっていうのが、医師から、そういう、なんて指示が入ったりとかするんですね。なので、そういう何かしらの疾病がついてるっていう方は、まあ、必ずその医師だったりとかっていうところからの指示がないと、まあ、基本的にやっちゃダメですよっていうのが、まあ、医療従事者、今の日本との ところになります。まあ、一方で、その健康な方に関しては、例えば食事で出すのであれば、まあ、厚生労働省とかが決められている食事摂取基準とかがあるので、それに沿って食事、何歳から何歳とか、これぐらいの運動量がある方はこれぐらいにしましょうみたいなのがあるので、まあ、そういうのに合わせた食事の、指導だったりとか、栄養価のその1日どれぐらい取ったらいいのかっていう基準としてあるような感じですね。
そういうことか。やっぱり、あれですね。ほんなら、疾患持ってる人が、例えば、問い合わせ行ったら、ここはドクターの指示書が欲しいっていうような感じになるんですか？
そうですね、疾患がある方は、いきなり、まあ、栄養指導を栄養士にお願いするっていうことっていうのは難しくて、基本的にはその診察の中で、まあ、ドクターの方が栄養指導どうですかっていうのとか、あとは患者様からちょっと食事の相談栄養士にしたいんですけどっていうふうに言っていただいたら、そこからまあ栄養価の方に食事の指示線みたいなのが飛んできて、それをもとに栄養指導するっていう形になってます。
わかります。まあ、あれですね。患者さんもそれを栄養指導してほしいって先生に言う権利はあるってことです
そうです、そうです。
よね。
むしろ言っていただいた方がありがたかったりします。
ですよね。多分、私、まあ、例えばね、疾患持ってやってる方が自主的に栄養指導っていうのを、まあ、先生に言われんとやらんか言ったら微妙なところあるので、そういったことを受け入れるっていうのも知ってもらわなあかんっていう感じですね、ほな。
そうですね。もっと多くの人に、なかなかこの栄養士がいるっていうところを知らない患者様も多かったりするので。そこは本当に皆さんに、まあね、病院に在住してないところもあるかと思うんですけど、クリニックとかだと特に。でも、なるべく、こうね、こう食事の相談したいんですけど、とかって言ってくださると、もし栄養士がいたら、栄養士が、食事のご相談に乗ることはできます。
わかりました。これ、もう一個だけ聞いてもらう。例えば、クリニックで行って、栄養指導受けたいんです。ってなった時に、指示書だけもらってたら、誰にでも頼めるものなんですか？
そして基本的に、まあ、栄養士、管理栄養士ですね、その、え、あ
ですよね。
の、に、が、この指示書通りに、まあ、食事の相談をするっていう形にはなるので、ただ、その、栄養士も、例えば外部の栄養士とかになると、正直、その、医師がどう言った診療方針でやってるのかっていうのとかが分からなかったりとかするので、正直、あまり、こう、はっきり断言するっていうのは難しかったりですとか、
そうか。わかりました。ありがとうございます。うつみん、どう？
今、まあ、その疾患を持ってる方は、まあ、お願いしようがあるっていうか、そういう使えば、利用しようと思えば、そういうルートがあるわけですよね。逆に、その、まあ、さっき、活動レベルとか、年齢とかによって必要な一日の、栄養素が違いますよとか、そういう、こう、バランスとか見るのって、普通に一般で、 まあ、私はちょっと運動指導してるので、そういう方と携わる機会があるので、相談はできるんですけど、普通の方が、そういう、何ですか、依頼、
はい、
病気してません。
はい、
健康です。体作りしたいです。
うん、
管理栄養士さんと接点持ちたいですっていうことって、うん、今の世の中で可能なことってあるんですか？
ありがとうございます。
いや、なんかちょっとすいません、質問がおかしい。大丈夫？
いや、すごく、実はもうこれ、弊社の、事業にもつながってきたりはするんですけれども、うんうん、実はそういう場所って本当に少ないんですね。
ですよね。
はい。まあ、個人でフリーランスとして管理をして活動しているみたいな方も、今は最近は少しずつ増えてきているので、うん、そういう方にご相談いただくっていうのも一つあると思うんですけれども、まあ、ただでもそういう方って、そういう人がいるんだって知ってたら調べることができますけれども、まあ、基本的に、やはりその就職先としてあるのが、何かしらその問題が起きて、たりとか、なんか数値が悪いとか、そういう、あとはもうそのメーカーさんとかとも裏方っていうんですかね、
うん、
一般の方が気軽に出会える場所に、基本的に今のその管理栄養士の就職先ってほとんどなくて、まあ、あるとすると、まあ、それこそスポーツジムみたいなところに栄養指導がこう一緒に重ね、くっついていてできるみたいなところではあったりするんですけど、
うん、
まだまだ気軽に相談できる場所っていうところがないっていうのが今の日本の現状にはなります。うんうん、
その就職先じゃなくて、
うん、
個人で、
はい、
そのフリーランスとしてやってる方っていうのは、ちょっとイメージがつかないんですけど、どういう感じで活動されてて、
はい、
どうつながれるんですか？
ありがとうございます。これもですね、私自身が、個人事業主になったのはもうかれこれ5年前とか、まもなく6年前とかになるんですけれども、そこでまず初めにやったのは、SNS とかで自身で発信して、で、食事のサポートしますとか、こう栄養セミナーやります、みたいなところをやってたりとかはしたんですけど、まあ、なかなかやっぱりそこに、たどり着くだったりとかっていうのも、うん、一般の方って難しいなっていうところが現状だったりしますね。
こういう管理栄養士さんが、うん、まあ、病院とか企業とかと携わらずに、そのフリーで、そうやって栄養相談とか、こういうのできますよっていう活動をすることは、うん、全く問題ない。
はい、ないです。
なるほど。じゃあ、探そうと思えばいるかもしれないっていう。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
はい。なので、今、正直その、先ほどもその、どこまでが栄養士やっていいの、ダメなのみたいな話も一番初めにあったと思うんですけど、正直言って、管理栄養士の資格、一応国家資格なんですけれども、うん、国家資格の中には、名称独占っていうのと、業務独占っていうのがちょっと、難しいけど、あるんですけれども、例えば業務独占とかですと、資格を持ってる人しか例えば注射をしちゃダメですよとあるじゃないですか、あるんですけど、で、まあ、栄養士の仕事って正直言うとその名称独占っていうところになってくるので、栄養士しかやっちゃダメな業務っていうのは基本的にないんですね。なので食事のサポートみたいなところも今いろんな民間資格とかが出てきて、なんちゃらアドバイザーとかそういうのが出てきてると思うんですけど、そういう方たちが例えば食事の話をするのも NG ではないっていうのが今の日本の現状っていうところです。
ありがとうございます。
そうですね、だからね、名称独占で国家資格でっていうところなのにっていうところが、管理栄養士さんとしてどうするかっていうところが出てくるって感じですね。
そうですね。はい、なかなかそこに価値で、栄養士自身もまだまだ知られていないので、うん、そもそも国家資格っていうのを知らなかったりとか、はい、っていうところもあったりするので、まだ栄養管理士さんって言われることも多いですし。
あ、
まあ、日本語的に言うと栄養管理士の方が多分合ってるんですよね。分かりやすいんですね。文脈というか、栄養を管理する人みたいな、うん、管理栄養士の方がちょっと分かりにくくて、
うん、
だけど管理栄養士を持ってて病師かを持ってない場合で言うと、うん、やれる幅ってどれぐらいあるんですか？
あ、 やろうと思うと、管理栄養士って、その食に全て網羅しているっていう感じではなくて、実は私ももともと病院で勤めていまして、で、さらにその病院の中でも、透析とかをやってる時期が長かったので、腎臓病だったりとか、まあその糖尿病とかの、いわゆるその腎臓病になる前の病気、生活習慣病に携わることとかが多かったりしたんですけど、逆に言うと私はその乳幼児期みたいな、期間っていうところを、まあ、大学時代は学んだりとかしましたけれども、じゃあ実績とか実務としてあったりっていうところはなかったりするんですよね。でも一方で、まあ、そういった施設に勤めていたことがある管理栄養士も、その乳幼児期に強かったりですとか、あとスポーツ栄養っていうような分野とかも最近出てきたりとかしていて、まあ、その様々なライフステージとか、あと食品の中にも、例えば最近だと腸活とかね、あると思うんですけれども、そういったその何かのどっかに強いみたいな栄養士がそれぞれいて、で、そこで活動してるっていう感じです。
そう思うと、こういった管理栄養士さんと組みたいって言った時に探しにくいよね。そこに出会うチャンスがどう合うかっていうのはすごい、どうなるんかなみたいな、すごい思います。
はい、いや、そうなんですよ。なので、私は今、管理栄養士の、まあ、コミュニティっていう形で、管理栄養士を束ねているんですけれども、なので、こう、食の相談だったり、食の困りごととなれば、ここっていう風な場所を一つ作ることで、必ず人って、年齢を重ねると悩みが変わってくるので、もうそこにいたら、まあ食に対する悩みは、その相談する人は変わるかもしれないですけれども、常にできるような環境を作っていきたいっていうような感じで、はい、今授業をやってます。
どうですか？
いやー、なんか私も含めて周りに、やっぱりそういう栄養の知識、思ってる人とつながりたい方が多いので、それこそまあ腸活もそうですけど、結構お子さんがいらっしゃる方たちなんかは、やっぱ食事のことって、気にはなるけど、忙しさと自分の知識のなさで、まあになってるみたいなこととか多くて、だから結構スポーツ少年団みたいなのとか部活で、よくアスリート飯じゃないですけど、そういうなんかね、講座があったりとか、ああいうのとかね、結構、まあ、聞くは聞くんですけど、まあ、ああいうのもなんかこう、個人的に誰か知り合いがいてやってるのか、それとも管理栄養士さんが積極的に、こういうのありますよっていうふうに、やってるのか、やれてるのか、なんかその辺ってどうやったらその必要な人たちに、結構運動関係の人って講座やってほしい人多いと思うんですけど、全然出会ってないと。
ありがとうございます。これはね、管理栄養士の課題でもあると思うんですけれども、先ほどもお伝えしたように、基本的に栄養指導などっていうのは、管理栄養士が栄養士とどうですかって売り込むんじゃなくて、医師の指導のもとみたいな感じで、医師のそういう指示線を待って、待たないとできないっていうような職種なんですね。なので、栄養士の弱みとしては、自分で営業に行けないっていうか、その営業が苦手っていう栄養士がめちゃくちゃ多いんですよ。
営業はしてもいいってことですよね。
いいんですけど、企
な
業
るほ
だった
ど。
り、なので、やっぱりまあ個人の方とかだと、まあ、SNS とかが最近あるので、ちょっと発信始めようっていう栄養士は、ちょっとずつ増えてはいるんですけれども、やはり企業だったり、そういう団体に自分を売り込みに行くっていうのが、栄養士としては正直欠けてるところだなっていうふうに思っていて、まあ、これも本当に今はね、もう私自身も、全然ご企業様とお話ししたりするっていうのは全然大丈夫なんですけど、やはり初めの頃っていうのは、私も病院でもう来た患者さんに栄養指導するっていうだけだったので、やはりそういったところはできなかったので、まあ、気持ちはわからなくはないんですけど、自分で自分を売り込みに行くっていうところが栄養士自身は弱いので、なので、本当は必要とされてるのに、必要とされてる場所に行けてないっていうのが、現状課題としてあるなっていうのはすごく感じてます。
でもなんかそれ、私たちのインストラクター、フィットネスインストラクターも、多分それなんですけど。私はだいぶ、4、5年前から個人でも活動してますけど、そこにいたら、お客さんが来てくれるとか、患者さんが来てくれるとか、その人たちに向かってってやってると、なかなかこう、ね、自分から営業みたいなのって、難しいですよね。それを、なんですか？それができるような今、こう、コミュニティを作ってるっていう
そうですね。
感じ。
まあ、そうですね。私自身、もう正直、栄養士が、自分で営業できるようになったら、正直、もう自分でそういう方ってどんどん行ってるんですよ。自分で、やっぱり自立できて、仕事を取って、どんどん取ってきて、で、そういう方に仕事が行く、集まってくるので、結局、その管理栄養士の中で活躍できてる方っていうのは、ほんの一部ではあるんですけど、逆になんでほんの一部なのかっていうと、まあ、そこにもう一極集中しちゃうみたいなところなんですよ。でも、やはりその栄養士、私自身も過去そういう自分の経験があったからすごくわかるんですけど、やはりなんかそういう自分をやっぱ売り込みに行くっていうのが苦手だったりとか、そういう場所にどう行っていいのかわかんないみたいな方が多かったりするので、なのでまあ私の今作ってるコミュニティは、ここに登録したら絶対に仕事が来ますよっていうふうな打ち出し方はしていないんですけれども、もうまあ、私が今、いろいろその企業様だったり、そういう団体のところを、開拓していって、で、そこでやっぱりいろんなね、栄養士、必要としてくださってるんですよ。そういった、企業様とかがいらっしゃったら、ここにはこういう管理士がいるんですけど、こういう管理士どうですかっていうふうな感じでおつなぎしているっていう感じですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今ね、建てられた会社のこともお話もしていただきながら、管理栄養素としてね、どんな未来があるのかなと思って。それを今聞いときたいなと思って。こんなつながり方もいけんじゃないっていうふうに、管理栄養士目線で話しておいてもらったら、もしかしたらそれにね、引っかかる人もやっぱりいて、もしかしたら組めんじゃないっていうところも、最後聞いときたいなと思ってるんで。
ありがとうございます。私が今開拓しているところは、まあ、これまでの管理栄養士が活躍していた場所、いわゆる病院とか、まあ、診療報酬内みたいなところでの活躍というよりかは、やはりそうなる前から出会うことがすごく大事だと思っているんですね。で、私自身も病院で管理栄養士していましたけれども、やっぱり日本って寿命が長いっていうふうには言われるんですけれども、大体こう平均、健康寿命っていうところと平均寿命を見ると、やっぱり10年ぐらい差があって、人生長く生きているんだけど、10年ぐらい寝たきりですみたいな方が結構多くて、これって、ね、何かしら、なんか、生きてる意味があるんだろうかっていうか、そういうことを感じたりすることも多くて、だからこそ、その何か問題が起きてからではなくて、その前から予防するっていうようなところがすごく大事だなっていうふうに思っているので、なので、これからは、そういった、その予防ですよね、ヘルスケアみたいなところで、いわゆる、まあ、メーカーさんとかも最近、その健康に特化した、食品を作られたりですとか、あと、先ほどね、こうスポーツ系の方ですとか、サロン系の方とか、まあそういう健康美容だとかっていうようなところに関わっている方と一緒に組ませていただくことで、より健康な時だったりとか、まだその栄養指導とか、なんか食事制限みたいなことになる前に、いろんな提案ができるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そういったところの開拓、まだまだ栄養士足りてないので、広げていこうっていうふうに思ってます。
一個ふと、まあ、こうやって話聞いてて思ったんですけど、例えば、高齢者のエリアであれば、地域包括支援センターってあるじゃないですか。ああいったとこでの、どういったの、食事相談会はいけるんですか？
そういったこともやろうと思うと全然できます。なので今お話とかでいただいてたりするのは、企業様の健康相談ブースみたいなのをちょっと作りたいんで、栄養士さん、ちょっと何人かこの栄養相談ブースに来てもらえませんかみたいなお話をいただいてたりとかはするので、なんでそういったところでの活躍っていうのは全然あります。
わかります。 ね、僕らは結構医療であったりとか地域の介護に関する人らが言っているので、まあこれをね、聞いてもしかしたらこんなイベントできんじゃないのっていうのがあれば、面白いかなと思ったので、ちょっと聞いてみました。
ありがとうございます。
むずみんどうですか？今日この管理栄養士とはっていう質問会をやってみてどうですか？
正直、一番感じたのは、いや、本当に管理栄養士さんね、もっともっと世に出てもらえてもったいないなっていう、なんかやっぱちょっとなんとなく一般人からしたら、いきなり管理栄養士さん直接頼むって、なんとなくハードルというか敷居が高いというか、そういうイメージがあるのかなって今、なんか自分で感じました。なんかこの栄養相談会って言われると、私別にどこも何にも悪くないから相談することないみたいなイメージに今ちょっとお話聞いてて思ったので、すごいなんか普通に私たちが相談できるような環境がやってくるといいなって。すいません。感想ですね、これ。
全然いいと思います。その感想をね、皆さんにも共有してもらえたらなと思ってるんで。
なんか、なので、世に出てもらいたい。
ね、そのきっかけにね、これがなっていったらなと思ってるんで。
なんか気軽に問い合わせできるような場所があったら、いいなってすごく思いました。
もうぜひぜひ、もしこの弊社のリンクを貼っていいのであれば、
もち
それ
ろ
を
ん、
貼っ
全
ていただ
然、
け
リン
る
ク貼
と、
らせてもらうんでね、この、
ぜひっていう感じで
ぜ
はあ
ひ。
りますし、やはり、私自身もいろんな企業様にお話しさせていただいてますけれども、やはり思うのが、そもそも管理栄養士が何をしているのかがわからないっていう方がすごく多くて、なので、自社のお悩みに対して管理栄養士が必要っていう、そこが結びついていないんですよね。なので、私自身も今日、こういうお話の機会をいただいて、管理栄養士とは何ぞやとか、何ができるんだっていうようなところをお話しさせていただけたのはすごくありがたいですし、管理栄養士じゃない目線から、やっぱりこの必要だっていうふうに思っていただけるっていうのも、すごくありがたい機会だなっていうふうに思ってるので、本当に今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、しっかり約20分程度ずっとお話も聞かさせてもらいながら、こうやってね、収録させてもらって今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございまし
ありがとう
ね、
ございます。
この、番組を聞いていただいた方で、管理栄養士、自分の体のことを一回見つめ直したいなというんであれば、栄養の部分もそうだし、ムズミンの運動、でも指導者メンバーが2人集まってるんで、なかなか指導メンバーこんな集まることもないなと思いながら、今日僕収録してたので、その体のこと、食事と運動っていうところで自分の体っていうのはできてくるんじゃないかなと思うので、どちらからでもね、入ってもらえたらなと思ってますんで、今回の配信の時には、お二人の URL もまた載せさせてもらいますんで、直接
ありがとうご
見
ざ
ていた
ま
だけ
す。
ばなと思います。
はい。
いえいえ、今日はありがとうございました。
ありがとうござい
あり
まし
がとうございました。
た。